おはようございます。もう11月に入りました。今月の末になりますともう、ですね、アドベントが始まるということでですね、いよいよ年末だなという感じが近づいてきましたですね。今日は前回に続きまして神の言葉が活性化するというテーマで、使徒言行録の6章7節からメッセージを取り継ぎたいと思います。活性化するという言葉は出てきてないんですけれども、神の言葉はますます広まり、この広まりという言葉が増殖するとか発育するとかいろいろなこう意味を持っている。それを説明といいましょうか、私の言葉で語るならば、もともと何かそこにエネルギーが眠ってるんだけれども、それがそのままではこの外に出てこないと。だけれどもそれが何かのこう力が加わったり、何かのこうインパクトが加わったりして、そのエネルギーが解放されると、そういうようなイメージですかね。それをこの広まってという言葉の中に読み取っているわけです。その神の言葉が活性化する、もともと神様の言葉にはエネルギーがある。だけれどもただこの聖書、これは神の言葉ですとか神の言葉がを伝えていますとか言いますけれども、でもこれはただの本であり、いろいろな物語であり手紙であり、文字の羅列ということもできるわけですけれども、でもそれが解放される、この中から本当に神様の言葉がこのエネルギーとしてですね溢れ出てくる、そのための要素というのは何だろうかということで、先週は一番目の目標があるということを皆さんで確認したわけです。私たちはやれもしますと、あれも欲しいこれも欲しい、二とも三とも追ってですね、なかなかどれもつかめないということがあるかと思いますけれども、そうではなくても神様の御言葉、これを生活の軸、これを土台としてですね、神様の言葉に聞き、また思い巡らし、聞くだけではなく聞き取り、今の私に何を語られているんだろうか、そのようにこの聖書を開くときに神様の御言葉は活性化して、そして私たちを導き力を与え、そして私たちが私たち自身としてですね、一人一人違うユニークな私たちをそのものとしてこう最高に生きるようにしてくださると。教会も同じでですね、神様の御言葉に従うとき、そしてまた至上命令である愛し合うということ、これを目標として歩むときに、この神様のエネルギーは教会を通して、神様の栄光は本当にこの教会を通して世に示される、そういうことを学んだわけです。2番目のこの活性化するための要素というのは何だろうか、それは信頼ということです。先週は古いボクシングの選手の話をしましたけれども、今週も古い野球の選手の話をしようと思います。1979年のことだというからもう31年前ですか、41年前、まあね、だから合ってますか。若い方々はもう生まれてなかった頃の話ですけれども、野球広島対近鉄、近鉄っていうチームがあったんですね。今のオリックスですけれども、日本シリーズであります。9回の裏近鉄の攻撃、7回からですね、この広島の絶対的なリリーフエースであった江夏という選手が登板いたします。しかしヒットを打たれ盗塁されて、さらには味方がエラーしてですね、ノーアウト三塁のピンチを招いたんですね。一発やられるともうサヨナラ負けと、そして、この優勝は近鉄ということになるわけです。この江夏はですね、私もよく野球のことよく知りませんけれども、こういう時には満塁策を取るそうですね。もう1点取られたって10点取られたってもうサヨナラ負けしちゃうわけですから、 守りやすいようにということでしょう。フォアボールを出してしまって1・3塁になりましたので、一番守りにくい形だそうですね。ですから次のバッターは敬遠、もうわざとボール4つ投げて満塁にした、こういうふうな場面です。監督は考えたかもしれませんね。このですね、ヒットは打たれるわ、盗塁はされるわ、どうもね、絶対的なリリーフエースといってもですね、どうも調子良くないのかなと、監督はピッチャーを交代しようと考えたかというと、後のインタビューでもうこれっぽっちも考えなかったということなんですね。私は江夏を信頼しましたからと、マウンドに行ってですね、この江夏をお前にかけるからとこういうふうに言ったんですね。そしたらまあこの意気に感じたんでしょう。江夏選手は次の代打の、まあ、代打ということはですね、ここ一番というところで出てくる強打者ですよね。その選手を三振に打ち取った。そして次のバッターが出てきた。ここがすごいところですけども、この江夏という人とそれからキャッチャーですね、どうもボールの見逃し方がちょっとね怪しいぞと、それから一塁にいるランナーの目の動きがですね、ちょっと怪しいぞと、これはスクイズじゃないかということでですね、あわや暴投になるかもしれない、もうねバットに当てられちゃ困るわけですから、もううんと遠い球を投げて、そして、空振りさせたわけですね。スクイズさせなかったわけです。もしその時にちょっとね遠く行き過ぎちゃったりしたら、ボール取れなかったらさよならわけですよね。でもギリギリのところに投げて、そしてもうスクイズということで三塁から飛び出していたランナーはタッチアウト、いうことで、この試合が終わってですね、もうギリギリのところで広島が勝って江夏は胴上げ投手になったわけです。バッターがうまく処理できない、しかも味方がエラーする、どうですか皆さん、もうね腐っちゃってるのね、しょうがないかもしれないね。普通だったらもうダメだわね、もう俺ちゃんとやってんのにというふうになってしまうかもしれない。でも彼は監督に信頼されてね、お前しかいないから、お前に任せるからと言われてね、力が出たと、こういうことなんですね。まあ私たち誰でも、まあ、人間ってそういうもんじゃないでしょうかね。多分ねお前仕事できないからこの人もつけてこの人もつけてってやられるよりもね、もう任せるからと言われるとですね、じゃあちゃんとやろうとこう意欲が出てくる、そして力が出てくる、エネルギーが湧いてくる、そんなもんじゃないかなというふうにも思うのです。神様の言葉も私たちが信頼しなければただの言葉です。そうですね、聖書を読みますとイエス様はふるさとではね、ご自分が生まれ育ったもう周りの近所のおじちゃんおばちゃん知っている、そういうふるさとでは大きな働きをすることはできなかったというふうに記録されていますね。なんでかというと、人々がもうあのその町でないところでは、いやこの人メシアかもしれないというふうに多くの人が思ったんですけれども、自分のふるさとではですね、いやあれはあのヨセフとマリアの子供だよね、あの大工さんの子供だよねということでメシアであるということを全然信頼しなかった。だからこのイエス・キリストのうちに秘められたこのエネルギーといいましょうかね、まあ、まさに神の言葉のエネルギーはこの現れてなかったと、そういうふうに記録しています。一方ヨハネ4章を読みますとサマリアの女性が出てきますね。サマリアというのはまあこのユダヤの人たちとちょっとこう仲の悪い、そういう歴史的な背景があるそういうところでしたけれども、イエス様が井戸でところで休んでいる、弟子たちはちょっとねあの買い物かなんかに出かけているという時に一人の女性が来て、そして会話をするわけです。詳しくこのその会話の内容を今日は読みませんけれども、この人はもしかしたらこの人がキリストかもしれない、この人が救い主かもしれないとこういうふうに言って、町の人に伝えに行ったと、こういうことですね。もしかしたらって書いてあるんですよ。もしかしたらっていうことはその時にはまだ確信はなかったのかもしれない、違うかもしれないけれども、でも もしかしたらこの人メシアなんじゃないか。でもそのもしかしたはだんだんだんだんですね、この信頼の方に移っていったんじゃないかなと思うんですね。だから人々にもしかしたらこの人がメシアかもしれないですよっていう、それだけの、信頼というか、そこまでの信頼は育っていったわけです。そうそう、からし種の粒ほどの、からし種の種ほどの信仰でも十分とイエス様はおっしゃいました。とにかく信頼してごらん、信頼しきらなくてもいい、信頼してごらん、そしたら神様の言葉は活性するよ、こういうふうにイエス様はおっしゃっていたんですね。まあこのことの出発点はどこか、神様があなたを信頼したということが出発点です。私たちはなかなか自分自身を信頼できませんね。いやこの仕事はちょっと無理じゃないだろうか、いやこの人ね、私なんか人に受け入れられないんじゃないだろうか、もうね、まあ、私なんか特にそうですけれども、なんかこう心配してしまいます。でも神様がですね、天地創造の前から、私たちがこの世に生み出される前から、もう私たちを天の祝福で満たそうというふうにですね、そして神のことしようというふうに選び定められたというふうにエフェソの信徒への手紙を通して神様は語っておられます。ですから神様、こんな私ですけれども、私を信頼してくださった。そして、神様はですね、ああやっぱりこれダメだった、残念だったということはないと、決して私たちを信頼、をやめてしまうということはないという、そういうことであります。ですから私たちは、私たち自身ではなく神様のその言葉に信頼、それが信仰ですよね。その神様の言葉に信頼して信仰を持って、そういう自分なんだと、神様に信頼していただいた、神様に選んでいただいている自分なんだという、そういう自分への信頼ね、そこにですね、こうかけてみるということが必要だと思います。その時に神様の御言葉は私たちの人生の中で活性化していきます。教会も同様です。ちょっと何箇所か聖書をこちらでは開きたいと思いますが、最初にエフェソの信徒への手紙の1章の22節を見てみたいと思います。新約聖書の方の353ページになりますけれども、1章の22節を読んでみますと、こう書かれています。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。一枚めくっていただいて、2章の22節には、今度はこう書かれています。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。これ聖書のこと、教会のことを言ってるんですね。共に建てられ、霊の働きによって教会、神の住まいとなるのです。さらに3章の21節には、教会によりまたキリストイエスによって栄光がよよ限りなくなりありますように。このエフェソでは何回もこの教会によってとかですね、教会を通して神様の栄光がということが語られます。さらにもう一箇所だけ見てみたいと思いますが、もう少し後ろのテモテの手紙テモテへの手紙の、1の方の3章15節、386ページ7ページのところになりますけれども、このですね、15節の後半のところです。神の家とは、つまり、まあそうですね、神の家とは真理の柱であり土台である生ける神の教会です、とこうあります。教会はキリストの体であり、教会は真理の柱であり、つまりこの救いのメッセージはそこに委ねられている、そういうところであり、そしてまた救いだけではないあらゆる真理が委ねられているところであり、そしてそれがただ こう教えとしてですね、なんか机の上の本の中に書かれている、そういうものではなくて、聖霊が働くところ、その真理とともに、真理の霊である聖霊が働くところ、栄光が、神様の栄光が宿るところ、そういうところだ、そういう教会になりなさいって書かれているのではありません。私たちはもうそういう神様の前にですね、私たちの教会を神様はそういうものと定め、そういうものと見て、そういうものとして接してくださっているんです。私たち自身を見たらなかなかそうは信じられないですね。いや、いろいろね、ちょっとトラブルもあるかもしれない、たまにはね、なかなか理解し合えないところがあったり、だけれども教会はキリストの体であり、体にいつかなるでしょうではなく、体であり、真理の柱、聖霊の働くところであり、ね、そして教会によりキリストイエスによって栄光がいよいよ限りなくありますように、霊の働きによって神の住まいなんです、そういうふうに言われてるんですね。ここにも神様の教会に対する信頼があります。信頼してくださった神様ですから、私たちも神の言葉を教会を通して教会としても信頼する、つまりこの神様の言葉によって教会を作り上げていく。なんかね、最近新しい方法があるそうだよ、あ、それやってみようか、いや、こういう方法もあるそうだよ、あ、そっちもいいね、そうではなく、このまずは神様、もちろんその時代にあった方法があるでしょうし、その文化にあった教会のあり方というのはあるでしょうけれども、まずは土台として神様の言葉に信頼して、神様がもう私たちを信頼してくださっている、そこを土台として、今度は私たちが神様の言葉に信頼していくときに、この教会は活性して、さらに活性化していくということです。神様の言葉が活性化する3つ目の要素は、程よい休憩ですね。働き詰めっていうのはね、やっぱりダメなんですよね。ましては働きすぎ詰めなんていうと、うっかりすると命を落としたりしますよね。そういう事件といいましょうか、事故があったりしますね。過労死であるとか、なんかそんな言葉が出てきましたけれども、休む時には休む、これ大切なことだそうです。まあね、この日本人は勤勉で、まあ、最近はそうでもないのかもしれないけど、私なんかはね、私のおじいさんが、まあ、あの経営側の立場にいた人なんですけれども、最近の若いやつはあの年休を取るって言って、ね、あのそういうふうに言ってたのを思い出しますよ。ちょっと前ですよね。だいぶ変わってきましたけれども、でも休みをちゃんと取る、天地創造の神様はいろいろなものと言いましょうか、天地を創造されて 7日目に安息日を設けて、ご自身に休まれて、そして人にも、そして家畜や土地も休むようにと命ぜられたんですね。なぜだろうか、ヘトヘトに疲れているから、うん、まあそういうこともあるかもしれないけれども、でもこの休みをちゃんと取り、そしてなすべきことをするというのが、人が人として生きるための一つの条件ですよ、そういうふうにして人というのは機能しますよ、そういうことなんですね。信仰生活においても休みが必要、それはたまには日曜日はね、教会行かないで休んで、そういうことではありません。信仰生活での休息というのは何にもしないということではありません。そうではなくて、もう忙しい毎日ですけれども、ある一日取れるならば最高ですけれども、なかなかそうはいかないのであるならば、ひとときであっても神様の前に静まるということ、やらなければならないことをたくさんあるその毎日の中のどこか時間をとって、聖書を開いて読み、お祈りをし、そしてその読んだ言葉を思い巡らす、神様の言葉が活性化する、そのエネルギーが解き放たれる原点がここにあります。教会もただただ忙しいというだけではやはり問題です。まあそしてこれは不健全ですね、非常に。 カルトと言われる、まあ、キリスト教の形をした全然キリスト教でないもの、まあ、他の宗教にもカルトっていうのはあるんでしょう。共通しているのはもうね、私も日本でかなり、まあ、多くの人がそこに入ってしまっているカルト集団から、まあ、出てきたと言いましょうか、脱出することができてという、そして今は牧師をしている、あるいはクリスチャン生活をしているという人を結構多く知ってるんです。聞いてみますと、もうね、どのグループもみんなやはり休む暇なく忙しくされている。そこでですね、コントロールされていくんですね。つまり休みを全く取らないでということになると、どういうことが起きるかというと、その人がその人としての機能を失っていくんです。ですから何でもかんでもですね、言われたことが入ってきちゃって、そしてコントロールされていくんですね。もうちょっと言いますと、人格を失ってしまうということになるわけなんです。ですからなんかね、まあ皆さんどうでしょうか。私はそういう人、そういうグループの人を見ると、顔を見ると大体わかります。正気がない。人格がどうもね、どっか行っちゃってるような感じがする。そういうことが忙しさによって起こるんでしょうね。確かに忙しいという感じは、立身弁に、この滅びるですか、心を失うというふうに、書かれていますけれども、その通りだと思います。私たちは忙しすぎるのではなく、忙しい毎日でもこの時間は、まあ、この携帯電話の、ね、マナーモードにするなり、スイッチも切って邪魔されないようにして聖書を読む、祈る、そういう時間を取るということ、大切なんです。4番目、最後なんですけれども、神様の言葉が活性するために、その第4番目はぶつかるということです。不思議ですけれどもね、ぶつかるということによって、すで、に先週もちょっと見ましたけれども、この使徒言行録の一章からざっと振り返りましたね。エルサレムの教会、最初の教会、素晴らしい出来事がいろいろありましたけれども、そうでないこともありましたですね。初めは聖霊が下り、多くの仲間が加わり、だけれども時の権力者による弾圧が始まり、あるいはまた外からだけではない、教会内部でもですね、ごたごたが起こり、そういうようなことがありましたですね。パウロも経験しました。パウロの伝道旅行、まあね、こう順風満帆、いつもうまくいったかというと、むしろその逆でした。私は川の難、山の難、いろいろな難にありました。投獄にされたこともあります。鞭で打たれたこともあります。それから兄弟からの、つまり教会の中でですね、こう不信を買ったり、あれは人じゃないんじゃないかと、そういうようなこともありました。いろんなことがありました。でもそういう中をずっと生きてきたパウロでありましたけれども、そのパウロに神様はおっしゃいました。コリントの信徒への手紙の2の方の12の9節ですけれども、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中にこそ十分に発揮されるのだと、この屈辱であるとか、困窮であるとかですね、窮乏、迫害、行き詰まり、パウロの周りには大変な出来事が次々起こってましたけれども、でも彼はこう言っています。そのような状態にあっても、キリストのために私は満足していますよ。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。そのようなぶつかるということの中で、神様を見上げる時に、神様の言葉のそのパワーというものは解放されるんだということですね。教会もね、そうなんですね。歴史をたどると不思議と思われるかもしれませんけれども、なんかいろんなね、こう迫害であるとか困難であるとか、そういうことがある時代にむしろ成長するんですね。今現在もそうです。皆さん、世界で今一番キリスト教、キリスト者が増えているっていうのはどこだと思いますか。アメリカですか、イギリスですか、あるいは韓国でしょうか。そうではなく、中国、イラン、パキスタンなんですね。中国、 まあ、私も情報がよく入ってきますけれども、今習近平がさんがですね、この非常に反キリスト教教育をしていますよ、あれは教科書なんでしょうか、このイエス・キリストが罪人であるというような記述をですね、書かれているということで、非常にね心痛みますね。だけれども教会がどんどんどんどん増えている、増えすぎて困って、教会の建物をぶっ壊したりもしてるみたいですけれども、でも地下でどんどん増えていく。イランはどうでしょうか。イスラム教一色と思われていた国でですね、これまたもう本当に多くの人が救われている。パキスタンはどうでしょうか。同じくなんですね、時々、こういう地域でこのキリスト教者の迫害が起こりましたなんていうニュースが入ってきます。でも事情っていうか歴史をよく知っている人はびっくりするそうですね。ちょっと前まであそこにクリスチャンが一人もいなかったのに、というところでそういうことが起こっていると言われています。まあね、このこういうぶつかり合い、まあそこまでのね、私たちは直接的な迫害ということからは、今はね、今の時代は私たちはちょっと距離があるのかもしれませんけれども、でも皆さんは自分の生活の中で、あるいはこの教会もですね、この世の中でいろいろなぶつかり合いがあると思います。でもそういうところでこそ神様の言葉がエネルギーを持っていく。まあ学生の人もいますけれども、もしかしたら学校でただ一人教会に行ってるんだよ、クリスチャンなんだよという人もいるかもしれません。そうするとね、笑われるかもしれませんね。なんで、なんでそのとこ行くの、なんかね、そういうふうに言われるのなんか嫌だなというふうに思うかもしれません。でも私たちがしっかりとですね、まあ大きな声でね、信じろ信じろなんて言って歩かなくていいんですよ。でもそこの場所でしっかりと、このキリスト者としての生活をするという時に摩擦はあるかもしれない。でもその時に神様がしっかりと支え、神様の言葉はエネルギーを解放されるのです。と同時に一方、そのような出来事困難に押しつぶされてひねくれてしまう人間だと言いますよね、苦難が人を作るんです。必ずしもそうではないです。そういう場合もあるけれども、その逆もあります。貧乏が人を強くする、この負けるもんか根性を作る、まあそういう人もいるかもしれない。でも本当にこうですね、こうすさんでしまう人もいる、教会もどうせ日本の伝道なんてダメだと社に構える教会あるかどうか知りませんけれども、どこか心の中でそういう思いのあるキリスト者っていうのはこれいますね。どこが違うんだろうか。同じぶつかる、でもそのぶつかった中で神様の言葉がエネルギーを解き放たれてですね、そして力を得ていく、そういう人、そういう教会があるかと思えば、いろいろな困難の中でひねくれてしまい、社に構えてしまう人や教会も、まあ教会はあるかどうか知れない、でも教会の中にそういう人はいる。どこが違うんだろうか。それはそういう困難の状況の中で主が共にいてくださるということを思い出し続けることです。このイエス・キリストが生まれるとき、わざわざ天使はマリアにインマヌエルとその人は呼ばれる、こういうふうに言われたのはなぜなんだろうか。インマヌエルっていうのは共にいるっていう意味です。いい時だけ共にいるんじゃない、特にこの困難の中にぶつかる時に、その時に共にいてくださるこの救い主、そういう方なんだよということをわざわざ伝えてくれました。そのことは非常に大きな意味があると思います。私たちが困難の状況の中でいつも主が共にいてくださるんだ、主が一緒にこの状況を追ってくださっているんだ、そして全てのことは相働きて良きに導かれるんだと、そのことにこのですね、思いをこの向け続けるとき、ね、そしてまたでもと確信がなくなりそうになったら、神様にそのことを申し上げて支えてください、どうぞ信仰を保ってください、そのように祈り続けるとき、それがちゃんと真面目と言いましょうか、しっかりとぶつかっているということです。ですからぶつかって社に構える、ひねくれてしまうというのは、本当にはちゃんとぶつからなかったときにそういうことが起こるわけです。ぶつかるなら神の言葉は活性化します。神様の力が私や皆さんお一人お一人に、そして教会に臨みます。 御言葉が活性化するそういう人生を歩んでいきたいというふうに思います。一言お祈りをさせていただきます。